皆さんはですね、ちょっと自分のここを直したい、でもその直したいものがついパッて出ちゃう、でも直したい、そういう自分の中の嫌な直したい面ってあるでしょうか。私がですね、中学校ぐらいの時、受験のために、当時ファミコンが流行ってましたので、ファミコンやりたい、でも勉強しなきゃいけない、でも勉強するとあのファミコンのあの画面が BGM が流れてくる、どうしてもそっちに思いがいっちゃうっていう、そういう葛藤を経験したことがありましたけれども、社会人になってからは結構ですね、ファミコンどころではない、なんかそういう、自分を破滅へと導くような衝動、思い、そうした自分ではどうしようもない癖、そういったものに、悩ませることがたびたびありました。皆さんぐらいの年になれば、きっとそういうことの一つや二つがあるかと思いますけれども、今日はそれについての取り扱い方を見ていきたいと思います。ローマ人への手紙の7章、7章のまず14節から21節まで、このローマ人への手紙7章、これはですね、ローマの生徒たちに向けてパウロが書いた手紙です。信仰の偉人のパウロですね、多くの教会に、多くの魂を救った、多くの国々に伝道したあの偉大なパウロ先生の手紙なんですけども、ローマ7章の14節から21節までをまず読みます。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を身に出すのです。これを書いたのはですね、カトリックとかでは聖人君主と言われているパウロです。あのパウロでさえですね、自分はなんか自分のしていることが分かりません、自分のしたいことを思うことをしているのではなく、憎むことを逆に行っていると、パウロでさえこうなんですね。なんかたまにですね、私はもう悟りを開いたとか、私は聖霊に満たされ尽くしたから、もはや私は罪がないと、たまになんかそういう聖人君子が現れるんですけども、でもあのパウロでさえこんな、ね、自分のしたいと思うことをしているのではなく、憎むことを行っている、パウロでさえ罪の問題に悩まされていたんですから、人はですね、結局この罪の根本的な根っこと生涯関わり続けなくてはならないわけです。イエス・キリストを信じた者は、罪が許されて、神様の御前に罪が、取り除かれるということを聞いてるんですけど、じゃあ一体人間がたびたび犯す罪は何なのという話を、この間の洗礼事務会でですね聞かれたんですが、 主は人間の罪の根っこの部分をあえて生かしたまま残したままにしているんです。もちろんですね、罪、皆さんが犯すあの罪、この罪、それは主は主の御前にイエスの血潮によって清めていただいて、それは神の御前に亡き者として残されます。例えば皆さんが銀行強盗とかを犯した、でイエス様のことを信じて、イエス様を主として信じた、そしたら神様の御前には銀行強盗はないものと認められるんですが、しかし世においては残ります。皆さんの記憶にも残ります。そしてまだ刑事罰を受けてないのであれば、当然刑事罰が待っているわけです。皆さんが犯す個々の罪、皆さんが覚えている過去に犯したあの罪、この罪、消し去ってしまいたいあれこれ、そういったものは皆さんの記憶には残りますけれども、しかしイエス・キリストを信じている者は神の御前にはその罪は亡き者として映っているわけですけれども、ここで今回このローマの7章において取り扱われている罪というのはですね、そうした個々の罪、数えられるあの罪、この罪、それは英語では単数形複数形で sins といって、複数形の罪であるんですが、しかしこのローマ7章で取り扱っているのは単数形の罪、sin、 つまり現在、罪の根っこです。 sins が、木の枝葉の部分であるとすれば、 sin は木の根っこの部分ですね。要はその根っこの部分についてここでは、言っているわけです。パウロは相変わらず自分の中でその罪の根っこが存在しているということを認めておりました。でそれで自分はなんて罪深い人間なんだろうって、時たま悩んだりも、皆さんもそういう経験はあると思います。ただですね、ちょっとここで見ていただきたいのが、まず17節ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。はい、じゃあここで国語の問題です。この17節から、それすなわち罪を行っているのは、私でしょうか、それパウロでしょうか、それともパウロ以外の別のものでしょうか。罪ですね。そうです、パウロ以外の別物です。ですからもし皆さんがですね、イエス様を信じてなおその罪を犯すとするなら、それを行っているのはもはや皆さんではなく、皆さんのうちに住み着いている罪なのです。で、この一節から分かることは、罪と皆さんはイコールではないということです。別個です、別物です。つまり皆さんのうちに確かに罪が住んでるんですが、しかしその罪というものは皆さんとは異形のもの、皆さんとは全く異なる存在のものであるということが、この一節から分かります。20節にも書いてありますね。自分でしたくなることをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪なのですとありますね。罪と私はノットイコールの関係です。つまり罪というのは、例えば皆さんにトゲが刺さった、でトゲは皆さんを痛い思いをさせている。で、そのトゲって皆さん自身のものでしょうか。違いますね、外来性のものですね。罪はこのようにまず外来性のものです。いつ入ってしまったか、それはエデンの園で入ってしまったんです。あの時にその罪の根っこがエヴァとアダムを通して、その善悪知る木の実として、神から離れて善悪を判断して生きる生き方がその時に差し込まれてしまったんですね。それ以来人類はその差し込まれてしまったその罪の棘によって苦しんでもがき続けているわけです。まずここで分かるのは、皆さんと罪は別個のものであるということです。そしてその皆さんのうちに内住してしまったその別個のものである罪が、皆さんをしたくないことへと導いているわけですね。なんかあたかも皆さんがで、手をなんかロボットの義手が皆さんにくっついちゃって、そしてそのロボットの義手がなんかスーパーマーケット通ったら知らない間になんかリンゴを吸って万引きしちゃったりいたりとか、 あとなんか気づかないうちに人をコツンってそのロボットの手が叩いたりとか、そういう望ましくないことをしてしまうものなんですね。ではそれは一体どのようにして扱えばよいでしょうか。パウロは21節で言ってます。私は善をしたいと願っているのですが、その私には悪が宿っているという原理を見出すのです。ここで22節と23節が、まあ、要はその最も大事なところではあるんですけれども、要するにその罪の対処の仕方というのは自分の頑張りじゃどうしようもできないわけですね。むしろこれはこの罪の根っこを取り扱うその問題は私たちの頑張りの問題ではなく法則の問題です。法則です。22節と23節にですね、まあ、律法とか、律法という言葉が出てきますけど、この律法、これは法則とも訳せます。確かに律法というふうに訳するんですが、まあ、英語ではローですね、 LAW のロー。ですのでちょっとここを律法を法則として読み替えてみますと、すなわち私は内なる人としては神の法則を喜んでいるのに、私の体の中には異なった法則があって、それが私の心の法則に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の法則の虜にしているのを見出すのです。続いて24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の法則に仕え、肉では罪の法則に仕えているのです。ここでいくつか法則が出てきましたね。まず第1が22節に神の法則、神の律法、私たちはこれを喜んでいます。第1に神の法則があります。で、神の法則を喜んでいるんですが、23節、私の体の中には異なった法則があって、それが私の心の法則に対して戦いを挑み、ね、第2の法則、第3の法則が出てきました。第2の法則は異なった法則、これはつまり罪の法則です。体の中に異なった法則、すなわち罪の法則があって、それが私の心の法則に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の法則の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間ですとパウロは続いていますけれども、例えば皆さんが、テレビがやめられない、韓流ドラマがやめられないといった場合、まあ、皆さんのに対して神の法則としては、まあ、そういった夢幻を見るのではなく、もっと生徒とのいい交わりをしなさいと神の法則は言うんですが、そして皆さんそれを喜ぶんですが、しかし皆さんの体の中にある異なった法則が皆さんに対抗して皆さんの思いの法則に戦いを挑みます。その結果皆さんは韓流ドラマとかファミコンとかそういったものに負けてしまって、そして罪の虜になってしまう、まあ、これが今までの皆さんでした。そして世の中で、まあ、アルコールから抜け出す団体があるんですけども、そこではもういかにそのアルコールを思い出させないか、いかに自分が惨めな人間であるかっていうところに引き止めて、そして仲間がいるんだよという意識で、そしてアルコールから防ぐんですけども、でも決定打がないんです。相変わらず法則に縛られたままですから、単にアルコールを飲んでいないという状態がずっと続いて、体が欲していて、そしてそのいつまでも欲する体に対して何の決定打もないんです。でもところが福音にはその決定打があるんですね。イエス様を信じる者に対してはパウロはなぜか、25節で、ね、私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝しますと、ね、感謝できる状況なの なんで突然感謝が出てくるのってここを読んだ方は思われたかもしれませんけれども、パウロは発見したんです。これは私たち自身の頑張りではない、法則の乗り換えの問題であると。皆さん自身がいくら頑張っても、まあ、ダメなわけですよ。神様のその神様の皆さんに対する御心としては、皆さんが宙に浮いてる状態であることが神様の御心であるとしたら、皆さん絶望ですね。皆さんは鳥でもないし UFO でもない、宙に浮くことはできない。まあぴょんぴょん飛び跳ねて一瞬宙に浮くことはできるんですけども、でも1秒ぐらい宙に浮いてるだけでまた地に、ね、押し戻されてしまいますね。法則の問題です。この法則、パウロはですね、ここで法則の問題だということに気づいたわけです。ですから御言葉というのは結局法則なんですよ。例えば、善人と悪人がいたとします。2人とも同じ体重で、まあ、2人とも大体80キロぐらいの、まあ、おデブちゃんだとしてもらいます。善人のおデブちゃんと悪人のおデブちゃんで体重計があります。善人の人が体重計に乗ったら、体重計がこの人はいい人だから、よし40キロを示そうって言って40キロを示して、で悪人のデブちゃんが体重計に乗ったら、この人は悪人だから160キロを示そうなんて体重計が示すでしょうか。
示せない。
示せないですね。両方とも何キロ示すと思いますか。
その人の体重を示す。
そのまま80キロを示すだけですね。御言葉も同じです。ある人を気に入って、ある人は罪なしで、ある人を気に食わなくて罪ありとか、そういうものではなく法則の問題なんですよ。ですからいかに東大出てる人であっても万引きすれば罪として捕まるのと一緒です。ここで法則の問題です。さっきですね、まあ、ちょっと例えに出して、神様が例えば宙に浮き続けてるのが神の望まれる形だとしたら、皆さんは絶望ですね。皆さんは重力の法則に縛られてるからです。ちょっとそれで読み替えてみますと、まあ、22節、まあ、私は内なる人としては、神の法則、まあ、空中に浮くことを望んで喜んでいるのに、でも私のまあ、世の中の異なった法則、まあ、重力の法則があって、それが私の心の法則に対して戦いを挑んでる。で、私を重力の虜にしているのを見出すから、だから私は宙に浮き続けられない。私は本当に惨めな人間ですと。誰がこの法則から救い出してくれるのでしょうか、ね、誰が救い出してくれるんでしょうね。今まで第3の法則までありましたが、第4の法則があるんです。それが8章1節と2節。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからです。アメン。結局人間の頑張りじゃないんです。韓流ドラマを見たいとかファミコンがしたいとか、そういった情欲は肉の力でいくら頑張ってもそれは無駄なんです。髪の毛を上方向に引っ張って空中に浮き続けようって努力しているようなもんですし、またぴょんぴょん飛び跳ねて、で今一瞬宙に浮く時間が長くなった、よし今度はもっと頑張って2秒空中に浮き続けようって、そうやって足腰鍛えるような、そんな無駄な努力みたいなもんです。キリストなしの努力はそういう無駄です。法則の転換です。つまり命の御霊の法則にのっとることが、大事なわけですね。人類に飛行機を、もたらして、飛行機を発明したのは、まあ、ライト兄弟でしたね確か。人類それまで、飛行の、まあ、ライト兄弟は飛行の法則というのを発見したから、だから飛行機というものを開発できたんです。まあ、飛行の法則というのはつまり 翼の下を流れる風と上を流れる風に違いがある場合、ある方向にその力が働いて、浮力が発生するんですね。そういう法則があるあって、でそれでプロペラと翼を、組み合わせて、でそれで飛行機、空を飛ぶのが成り立つんですけれども、つまり皆さん自身が今まで罪の法則に陥っていたのを、神さんがこの命の御霊の法則を発見してくださった。重力の法則に対抗するには飛行の法則に乗ればいいんですね。皆さん自身では空を飛ぶことはできません。皆さんが飛ぶにはどこ行けばいいですか。飛行場行けばいいですね。飛行機に乗れば自動的に空飛べるんです。それはどんな借金を負ってる人であろうが、どんな金持ちだろうが一緒です。飛行機に乗れば皆さん宙に浮くんです。このライト兄弟が発見した飛行の法則、これは世の始まる前からもうずっとそれは存在していたはずなんですが、でもそれが適用されたのはそのライト兄弟以降でした。皆さんが罪と死の法則から解放されるのは、それはイエス・キリスト以降です。イエス様を信じる信仰によって皆さん罪が解放されたわけです。皆さんが飛行機に乗るには、チケットを買って、でそれで指定された時間に飛行場に行って、そして手続きをして、そしたら飛行機に乗れる、そしたら空を飛べる。それと同じように皆さんも手続きが必要なわけです。どういう手続きか、このガラテヤ書を開きます。ガラテヤ書の5章、いかにして命の御霊の法則に乗るか、それが書いてあります。でガラテヤの5章の16節と17節です。ガラテヤの5章16節と17節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。要するに御霊によって歩みなさいですね。これは皆さん自身の自由意志による同意が必要です。御霊によって歩むか、つまり搭乗手続きっていうのは命の御霊に従って歩むか、それとも死と肉の法則に従って歩むかという二者択一の場面において、命の御霊の法則を選択してそれにのっとって行動するということを、そっちなんですよ。だから皆さん自身の頑張りじゃないんです。これは法則の問題です。御霊対肉の対決、それは皆さんの関わる余地のあるものではありません。皆さん自身が、例えば車だとしますと、皆さんのという車をどのように使うか、その運転手次第ですね。例えば運転手が邪悪な人間で、その車が銀行強盗に使われたとしたら、犯人を乗せて、そしてお金があったらその金を運搬してとか、そういうことに皆さんが、運転手が 悪ければ使われてしまうわけです。ところが運転手がいい人だったら、例えばね、ホームレス伝道とかで食料を配るのに車が使われるとしたら、それはいいことに用いられますね。中で運転している人間が問題なんです。皆さん自身を操るその元が問題なわけです。皆さん自身を操る元をこの御霊にするか、それとも肉にするか、そのどちらかですよ。つまり選択権は皆さんにあるわけです。皆さんという実印を肉の契約書に反抗すか、それとも御霊の契約書に反抗すか、その実印は皆さん自身です。ですから皆さん自身がそのどちらに どちらを選択するかということ、これが大事なわけです。皆さんがですね、常に御霊にあって歩んで歩み続けているのであれば、ますます御霊にあって歩むことが簡単になっていきます。肉にどっぷり浸かっている人はもう本当に主に助けを、御霊の助けをいただいて、そして、少しでも少しずつでも御霊にあって歩むことを学んでいけばいいわけですね。例えばコーヒーの入っている、カップがあるとします。そのコーヒーに対してですね、そのコーヒーを、水に近づけてもっと薄めていきたいというのであれば、少しずつ少しずつでもいいので水を突き出していけば、そのコーヒーの茶色は薄まって透明に近づいていきます。それと同じように皆さん自身が常にその透明にする作業を怠っていないかどうか、それが大事ですね。もう自分はダメだ、抹茶色だって言って諦めていたら、もういつまでも経ってもその抹茶色は抹茶色のまんまです。少しずつでもその水を突き出すということをしていけば、どんどんどんどんその御霊にあって歩むことも簡単になっていきますし、むしろ喜びになっていく、むしろ茶色かった自分が透明になっていく様を本当に感謝を持って喜びを持って、もっともっと水を継ぎ足すことが楽しく楽になっていきます。これは本当に一日一日の実直な積み重ねです。御霊によって歩むのは、それは一日一日の決定によりきりです。どうかこの一日一日のその決定を大事にしてください。そしてその一瞬一瞬の決定を常に御霊の方に委ねていくのであれば、ますます皆さんはそれが簡単になっていきます。実際に私もそれでタバコをきっぱりとやめることができました。やめた、この神さんの働きのためにタバコを吸ってるのは、生徒たちに対して証にならないし、この体にも良くないということで、当初は、それなりに、辛い時はあったんですけども、でもですね、それ以前にも社会人だった頃禁煙頑張ってやろうとしたことあったんですけど、あの時は苦しかったですね。でもその御霊によってタバコをやめようとした、決心した時、それは苦しくなかったんですよ。ある程度のその、きつさはあったんですけども、でもそれほど苦しいものではなかった。それは御霊が助けてくださったからです。御霊は確かに皆さんを助けて、そして皆さんを肉の行いから、罪の行いから、ますます清めていきます。それは御霊の同意が必要です。皆さんという車を いつも御霊に運転をしていただく、自分の肉で運転するのを手放して御霊にハンドルを握っていただくこと、これをしていくことによって皆さんどんどんどんどん作り変えられて清められて、肉によって歩むことがますます嫌になって、御霊によって歩むのがますます喜びになっていきます。どうか日々皆さんという実印を御霊に明け渡して、そして皆さんがますます罪から清められて、以前から離れて、御霊の望むままに、御心のままに、皆さんがますます尊い器として用いられていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちが日々あなたの御霊にあって歩んでいくことをなさせてください。それは単なる肉の頑張りとは全く別物でした。主よ、御霊は確かに生きて働かれ、私たちのその自分の行動を御言葉の上に、御霊に従って御霊に委ねるとき、それは力となって働き、私たちがそれまで自分の肉の頑張りではできなかったことができるようになっていくようになります。それは法則の問題であって、どんなに強い人でも弱い人でも、お金持ちでも貧乏でも変わらず、法則は法則として働きます。どうか私たちがいつでも実印を 御霊に渡し、そしてますます清められたことを行っていくことができますように、主をどうか助けてください。どうかこの命の御霊の法則にいつまでも従って歩むこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。